フェアトレードタウン津市、世界とつながろう。私たちの暮らしには物があふれています。でも物それぞれの世界の誰がどう作ったかという物語を意識することはあまりありません。その物語を知り、フェア、公正な関係を大切にするのがフェアトレードです。フェアトレードや津市での取り組みについて紹介します。問い合わせ、市民共同課。写真があります。ファッションショーの様子です。客席の間に設営された舞台のような通路を笑顔で歩く2人の女性。鮮やかな色のチュニック姿で、向かって左側の女性は胸の前に I think of others、 他者を思う我であれと書かれたボードを掲げています。説明終わり。現地レポート、女性の自立を支援、タナパラスワローズ。津市フェアトレードタウンの会会員、石坂隆美。フェアトレード生産団体であるタナパラスワローズは、バングラデシュの西部にあります。独立戦争、1971年の激戦地であったこの地域では、稼ぎ手である夫や息子を亡くした多くの女性が困窮していました。海外からの支援を受けて、女性たちを支援するためにスワローズは設立されました。女性たちの所得を生み出すために、染色、縫製、手工芸などの作業を行う工房があり、多くの女性が働いています。工房で染められた糸は手織りの布となり、縫製されて一針一針丁寧に刺繍が施され、服になります。その商品は、日本にもフェアトレード産品として輸出されています。スワローズは、工房だけでなく、働く女性たちの子供たちのために、小学校も運営しています。また、日本のフェアトレード商品を販売する会社から支援を受けて、保育園も設立しました。設立当初、働く場を求めてやってきた女性たちは、ここで働くことができたから、生き延びて子供たちを育てることができた、と語り、今でもベテランの職人として働いています。また、子供を安全に預け、教育を受けさせる環境が整っているため、多くの若い母親たちも働いています。写真があります。1、スワローズの販売所の服。説明。ハンガーにかかっているブルー系の襟付きのシャツの写真と、さまざまな洋服が並ぶ店内の様子です。説明終わり。2、刺繍をする若い女性たち。説明。カラフルな衣装をまとった数人の女性たちが、床に座って針仕事をしています。説明終わり。3、乳児を世話する保育担当の女性。説明。低いベッドの上に寝ている乳児。その脇には、頭から胸まで隠れるストールを羽織った女性が立っています。説明終わり。4. スワローズの小学校で勉強する子どもたち。説明。長机が並ぶ教室の様子。お揃いのブルーのシャツを着た子どもたちが30人ほど、笑顔でカメラの方を向いています。説明終わり。写真終わり。市民活動をしている2人に聞きました。津市のフェアトレードとは。長坂俊久さん、小坪。フェアトレード研究の第一人者。1965年、日本貿易振興会、ジェトロ、入行。シドニー、ニューヨーク、アムステルダム駐在を経て、1999年より拓殖大学国際学部教授、現在国際貿易投資研究所客員研究員など。メガネをかけたスーツ姿の長坂さんの写真があります。田中夏樹さん、新宿。慶応義塾大学法学部在籍。高校3年生の時に市の学生向けのプログラムに参加し、現在は NPO 法人フェアトレード学生ネットワーク関東に所属。 笑顔で話をしているロングヘアの田中さんの写真があります。お二人にとってフェアトレードとはどのような考え方ですか？長坂。フェアトレードとは、開発途上国等との取引がフェアでないために生まれた貧困や格差をフェアな状態を取り戻すことで解消し、お互いに幸せになっていこうよという考え方です。買い物をするときに可能な範囲で、どちらの方が世界を良くすることができるか、環境をより良くできるか、ということを選択肢の一つにすることです。田中。フェアトレードを知ってから服のタグを見るようになりました。タグを見ると、改めてこんなに遠くで自分の服が作られているんだと実感します。一つのものに愛着を持って大切にするということがフェアトレードの理念の一つだと思います。長坂。そうですね、まさにフェアトレードとは、私たちが生産者のことを思い、つながることを通じて、自分が世界とつながっていることのおかげで生きているという自覚や認識を取り戻そうという運動です。田中。私はまだ学生で消費があまりできないので、物を買うことよりも、物から出発した人と人とのつながりが私にとってのフェアトレードです。現地の生産者とつながるという意味もありますが、フェアトレード活動に参加する中で、今まで出会ったことがないような社会人の方たちや、違う地域の学生とつながることができました。SNS などを通じて、簡単に人とつながれる世の中ですが、だからこそ、積極的に自分からつながりを作ることが大切になってきていると感じています。逗子市フェアトレードタウン。長坂。市民団体、行政、企業、学校などが町ぐるみでフェアトレードを推進している自治体はフェアトレードタウンとして認定されるのですが、逗子市は2016年7月に熊本市、名古屋市に次いで日本で3番目のフェアトレードタウンになりました。首都圏内で人口が5万人規模の都市では初めてのことでした。昨年には三重県のいなべ市もタウンになりましたし、小さな町のフェアトレードタウンの先駆けといえます。田中。逗子の面白さは、市民活動に熱心であったり、自然やスポーツを楽しんだり、市民の皆さんが自分の生き方を持っている町であるところだと思います。フェアトレードをキーワードに、今まで接点がなかった人が交わるきっかけになれば嬉しいです。フェアトレードタウンの逗子ね、というふうに言われるようになりたいし、逗子に住んでいてよかったと思える誇りの一つになってほしいです。長坂。逗子をフェアトレードタウンにするために、町の歴史を学びました。市政20周年に定められた都市宣言、青い海と緑豊かな平和都市は、海は世界と、緑の豊かさは、地球環境とつながっており、逗子は世界のつながりとともに生きていくことを表明しています。フェアトレードタウンはその一つだと思います。今後の目標や夢。田中。若い世代の人は授業で習っているので、フェアトレードという言葉を聞いたことがある人は多いはずです。ただ、実際の生活に組み込むまでに至る人が少ないので、逗子の若い世代の皆さん、そしてもちろん他の世代の方にも、もっとフェアトレードを身近に感じていただき、これからも町全体で逗子のフェアトレード運動を盛り上げていきたいです。笑顔で椅子に座って並んでいる長坂さんと田中さんのツーショットの写真が添えられています。フェアトレード連続講座。人と地球を大切にするサスティナブルな暮らし方。フェアトレードという言葉は知っているけれど、もっと詳しく学びたい、何か行動を起こしたいという人を対象に、フェアトレードの様々な現場で活躍する魅力あふれるゲストを迎え、ワークショップなどを交えながら、持続可能な暮らし方について楽しく学び、語り合います。1. 6月27日土曜。 もっと知りたいフェアトレードな生き方と食材。講師、福田妙子さん。オーガニック食材店、陰陽堂。2、7月18日土曜。ファッションとフェアトレード。講師、種森直子さん。グローバルビレッジ。3、8月22日土曜。スローな暮らしとフェアトレード。講師、辻真一さん。怠け者クラブ。4、9月26日土曜。SDGs とフェアトレード。講師、長坂俊久さん。フェアトレード研究者。日時、15時30分から17時30分。場所、市民交流センター。費用、各回500円。定員、先着30人。市内在住、在勤者優先。申し込み問い合わせ。5月7日以降。1、住所。2、氏名。3、電話番号を。電話、ファックス、市ホームページ申し込みフォームへ。または市民共同課窓口へ。託児先着5人は6月16日までに申し込み。寿司コーヒーリニューアルプロジェクト企画メンバー募集。2015年に販売開始した東ティモールのフェアトレードコーヒー豆を市内で焙煎包装した寿司コーヒー。原産国やデザインの見直しも含めて新しい商品の開発を行います。日時、6月からスタートし、今週、週は秋の販売を目指します。対象、焙煎店の人、マーケティングが得意な人、とにかくコーヒーが好きな人。申し込み問い合わせ、逗子フェアトレードタウンの会、電話 090-1208-0407、メール、ftt-zushi.event@gmail.com。 写真が2枚あります。1、逗子コーヒー開発の様子。説明。大きなテーブルに並んだ何種類ものコーヒーをスプーンで試飲している5、6人の方たちです。説明終わり。2、逗子コーヒー。説明。木のトレーの上に、逗子コーヒーと書かれた豆の入ったパッケージ、カップに入ったコーヒー、コーヒースプーンからこぼれ出したコーヒー豆などがディスプレイされています。説明終わり。フェアトレード商品を見つけよう。このラベルが目印。ラベルがついた商品は国際認証を受けているので、フェアトレードの商品を探す目印になります。ラベルがなくても認証基準に準拠して活動し、情報公開するなど、フェアトレードの理念に基づき作られている商品も多くあります。国際フェアトレード認証ラベル。生産者への適正な価格の支払い、労働環境保護、農薬使用規制等の国際フェアトレード基準をクリアした製品につけられるラベル。WFTO 保証ラベル。 WFTO 世界フェアトレード連盟加盟団体が生産・販売する製品につけられるラベル。それぞれのラベルのイラストが添えられています。小学校・中学校給食でフェアトレード食材を。子どもたちにフェアトレードを身近に感じてもらうため、ニカラグア産のフェアトレードの白入りごまを使用した給食をフェアトレードタウン認定4周年にあたる7月16日木曜に市立小中学校で提供する予定です。写真があります。昨年はフェアトレードの白入りごまを使用したちくわとごぼうのごまあえを提供。説明。教室の机の上にお弁当を広げて食べている男子中学生の写真と、仕切りのあるお弁当の箱に他のお惣菜と一緒に並ぶごまあえです。説明終わり。